おはようございます。高原豪一郎です。さて、アメリカにロバート・シューラーという、有名な牧師がいます。彼が海外で聖書の講演に出かけているとき、アメリカにいる仲間から緊急の電話が入ったそうです。それは17歳になる自分の娘キャロルが交通事故に遭って片足切断手術をしたという知らせです。彼は驚いてすぐに飛行機に飛び乗り、病院に駆けつけました。そして、なんて言って娘に声をかけてあげたらよいだろうか、どんな風に慰めてあげたらよいだろうか、それを考えたんです。しかし、この娘さんも父親の信仰を受け継ぐクリスチャンだったんです。聖書が繰り返し語っていることの一つは、出来事で神を解釈するのではなく、神のご人格をもって出来事を解釈することであります。私たちは、がっかりすることや、期待外れのこと、不幸な事件が立て続けに起こりますと、そんなことが起こることを許しなさった神様は、きっと人をがっかりさせる神、意地の悪い、怖い方に違いないと決めつけがちです。でもそうではなくて、神はどこまでも愛の方、最善以下をなさらない方である。出来事と神様のご人格は関係ありません。この方は何か偉大な計画をお持ちであって、この神様のもとに問題を持っていくならば、神はすべてを無駄のない良きものに変えて行かれる方なんです。キャロルはそう信じたんですね。いや、そう信ずるように促す力を内側に感じたと言います。そして彼女は、これは自分に与えられた一つの個性であると信じ、そして高校のソフトボールチームのメンバーになることに挑戦をしたんです。お父さんは聞きました。走れない者がどうやってソフトボールの選手になるんだ。するとこう言ったそうです。父さん、ホームランバッターなら走らなくてもいいのよ。そしてチームの適正試験に合格し、そのシーズンチームの勝利に貢献した者として表彰まで受けたと言います。さて、彼女はある時家族旅行でクルージングに出かけたんです。そして船内で行われたリクレーションショーに出たんですね。彼女の番になった時、キャロルは義足を引きずりながら前に出て行きました。そしてまず短くスピーチしたそうです。この船に乗って以来、皆さんが私のことを気にしながら見ていることには気づいています。歩き方が普通と違っているので、多分どうして片足ないんだろう。一体彼女の上に何が起こったんだろうと思われていることでしょう。でも人生で大切なことは、どのように歩くかではなくて、誰と共に歩くかなのです。そして私たちの救い主、イエス様と共に歩くことが、この世で最も大切なことなんです。スピーチを終えると、キャロルはゴスペルを歌い出したんですね。キリストイエスは今日も生きておられる。私と共に歩き、私に語りかけてくださる。会場には誰一人として涙を流さないものはなかったそうです。このキャロルさんは現在結婚されて、お子さんにも恵まれ、誠の神様を中心とした家庭を築いておられるということです。さて、キリストを信じるということは、何かの戒律を行ったり、教理を暗記したり、教えを参考にしたりすることではないんです。イエス・キリストを信じるっていうことは、生ける人格として自分の心の中に受け入れるということなんです。イエス・キリストは目には見えないけれども、私たちに語りかけてくださる方なんですね。聖書の中にこのように書いてます。聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。逆に言うなら、もしイエスは主ですと本気で告白することができる人は、それはもう自分が言ったんではなく、聖霊が言わせた、 精霊がその人の内側にあって言わせたんだというんですね。なぜ精霊によるのでなければイエスは主ですということでできないかと言いましたら、自分を主人として生きるのが人生だと思い込んでるのが人間だからです。しかし精霊は私たちをしてイエスを主ですと告白させるって言うんですね。ところで精霊と一体何のことでしょうか。目には見えないけれども実在する人格存在、イエス・キリストの霊のことなんです。もし私たちが心を開いてキリストを自分の救い主として信じ、この方が復活し今も生きている方であると認め、自分の主人として迎え入れるなら、その人の内側には精霊が宿ってるって言うんですね。クリスチャンというのは自分の内側にこの精霊を宿している人のことなんです。そして精霊はイエスを主として生きるとき、私たちに力を与えてくださるんです。皆さんは録音された自分の声を聞くのが好きでしょうか？まあ大抵の方は嫌だなーっておっしゃるんですね。もう私は毎週ラジオで自分の声聞いてるんです。でも時々ラジオから流れてくるその自分の声のメッセージ聞いていて、いいこと言うなーと感動するときあるんです。まあ、自分で言うたことに自分で感動するなんてなんてバカなやつかとおっしゃるかもわかりませんが、でも私は感動するときいつもこれは自分が語ったんじゃないという感覚があるんです。精霊が語らせてくださった。自分で言ったことだったら覚えてるはずなんですが、でも準備した以上に神が語らせてくださったということを実感するんですね。私は自分で自分のことを能力の乏しいものだと心から思っています。でもその自分の能力の10倍ぐらいのいろんな活動を今させていただいていると思います。一日が終わって振り返ってた時に、ああ、今日一日私の力じゃなかった。精霊の御業だったなって感謝することがあるんです。また精霊はクリスチャンがイエスを主として立った時、その人の内側で何とも言えない慰めを与えてくださるんです。ちょうどあのキャロルさんが片足失った時、神に向かって祈り出すや否や平安が来たようにです。非常に不適当な例えではあるんですが、今年も阪神タイガースパッとしないですね。ところで本物の阪神ファンと偽物の阪神ファンの違いはどこにあるかご存知ですか？偽物というのは優勝に絡んでる時だけ応援するファンです。本物というのは万年最下位でも応援するファンのことです。いや、ダメであればあるほど、低迷すればするほど余計に応援せずに折れないファンのことを本物のファンというんです。ご精霊の働きというのは優等生のクリスチャンにのみ働くのではありません。多くの失敗を繰り返す弱い器であればあるほど、ダメなやつであればあるほど余計にエールを送り励ましてくださる方なのです。そしてこの精霊という方は、ひとたび人に宿るならば絶対に離れていくことのない方なんです。捨て去ることがないのです。ちょうどオリンピックの聖火のようですね。オリンピックの聖火は聖火台に燃え続けます。競技の期間中は24時間昼も夜も燃え続けているのです。この地上の生涯をクリスチャンが歩んでいる間、常に24時間真っ赤に燃え続けて励まし続け、あなたが神の子であるということを証しし続けてくださる方、それが聖霊なんです。私たちに必要なのはこのキリストに心開いて、この聖霊に内側に入っていただくことなんです。自分の力で生きるのをやめて、キリストに任せ従う人生を選ぶことなんです。ある時一人の刹那操縦の初心者が3回目の単独飛行で突然風が吹いてきてバランスを崩し、あっという間に急降下し始めました。霧もみ状態の中で彼女はパニックになるんですが、その時指導者の言葉を思い出したんです。もし霧もみ状態で操縦できなくなったら手を離せ。セスナ150は自分でバランスを保つように設計されている。自分の力で操縦桿握るのをやめて離しなさいって言うんです。ところがなかなか離せなかったんですね。でも自分に命じました。離しなさいって。そして手を離した時に、一人でに自分自身の力で、セスナ自身の力でバランスを保つことができるようになったと言います。 皆さん、自分の力で自分の人生の操縦桿を握るのをやめ、キリストに委ねようではありませんか。キリストが天にまで導いてくださるのです。ぜひ幸いな決心なさいますようにお勧めしたいと思います。